皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝はトンボ屋専務の久保浩介さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、トンボ屋専務の久保浩介さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。久保浩介さんは昭和35年のお生まれで、静岡市のご出身です。明治大学をご卒業後、家業の婦人服販売のトンボ屋に入社、専務として経営に携わっていらっしゃいます。同時に、七軒町名店街副理事長、静岡シネマパークフェスティバル実行委員長などもお務めになり、商店街発展に尽力されています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。久保さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和35年の生まれ、はい、2月26日ってなんか聞いたような気が
する。そうですね、はい、
そうすると年齢は49歳。
はい、49になりました。2月ですので、
そうですね、ま、来年はお代ということですね。
そうですね。
でもまだ働き盛りですね、はい、本当に。で、静岡市のご出身ということですけど、現在お店がありますよね、はい、あそこがもともとあれですか、生まれた場所で、
はい、今静岡北ワシントンホテルプラザの前ですね、そこに今パスポート店という店舗がございますが、そこが創業の地になります。
あ、そうですか。もう本当に静岡市生まれの静岡育ちと。
そうです、はい。
だから大学行ってる間だけは離れたけれども、はい、あとはずっと地元とこういうことで、
まあ、実際には高校から東京に行ってたもんですから。
あ、そうです
か。はい、その間以外は静岡に、はい、おります。
昭和35年っていうと、そうですね、戦後からもう15年。
そうですね。
だから町の真ん中で生まれたっていう子どもさんたちがどういう生活をしてたかっていうのは見当はつかないですよね、はい。今の伊勢丹、昔田中屋って言いましたね。
はい、
あそこの屋上にもこう遊具なんか置いてありましたよね。
ありましたね、はい。当時田中屋もそうですし、今の松坂屋もそうですが、必ずデパートの屋上には、うん、
ね、
そういう、小さな遊園地みたいなのがありましてね、うん、今もうやっぱり効率が悪いのか、ほとんどああいったものはなくなってしまったんですが、うん、当時はそういったところがもう子どもの遊び場になってたような気がしますけど、うん、
中学はどこですか。
城内中学です。
城内中学、はい、まあ本当に真ん中ですね、
う
ん、
そうですね、はい。
青葉もちょっとね、統合されちゃいましてね、ちょっと寂しい感じがあるんですけど、まあこれは歴史、自然のね、もう流れの中でどうしようもないっていうことがあるんでしょうけど、それで高校は東京ってさっきおっしゃいましたね、はい、
大学不足だったもんですから。
あ、そうですか。
はい、東京から、もう高校から東京に行っておりました。
そうですか。東京はどちらですか、その高校。
中野にありましたけども、はい、ですからずっと中央線沿線に住んでましたね。
そうですね、あそこは中央線沿線、はい。で学生時代はなんかクラブ活動っていうかスポーツとかなんかおやりになってたんですか。
大学の時でしょうか、うん、どちらかといいますと文系でしたので、うん、それこそ映画を撮るようなサークルに入ってたりですとか、そういう方が多かったですね。
そういうものが好きなんですね。
そうですね、
元々
ね、はい。
なるほどね。それで大学を卒業して、で地元静岡へ戻って、
はい、
まあ家業を継ぐというようなことになるんでしょうけど、はい、すぐそのまま帰ってきちゃったんですか。
いや、やはり向こうでですね、コマーシャルの制作をやるような仕事を、まあそんな長い期間ではないんですがやってまして、その後地元の方へ戻って ってきました。
何年間ぐらいその仕事
で、1年とか1年半とかそのぐらいだと思います。はい、
本当は静岡へ帰れる向こうで仕事してたかったなんて気持ちはなかったですか。
うん、そうですね、ただやっぱりいつかはですね、家業を継がなくてはならないっていう気持ちがやっぱりありまして、まあ、それと父親がちょっと当時足を悪くして入院したりしたことがありまして、まあ、それがきっかけになりましてね、まあ、どうせ帰るんだったらあんまり年がいってから帰っても大変なので、24ぐらいで戻ってきたと思うんです。なるほど。はい。
まあ、東京もね、そんなに未練なる場所じゃありませんしね。しかし、トンボ屋さんといえばね、もう静岡の町で知らない人はない。
いえいえ、そんなこと
は。何代目なんですか。
3代目になります。
それで帰ってきてすぐに家業の仕事で、まあ最初からね、
はい、
専務とかそういうのやるわけじゃなくて、
はい、ね、
まあ、まあ店で売りしたり仕入れをやったり、はい、いろいろもうまあさまざまな仕事をやらされるわけでしょ。はい、
まずは販売ですよね。まあ、もう販売が基本ですので、販売をやってから、そちらの仕事が慣れないとやっぱり仕入れはできないものですから、店頭に立って、販売が慣れてきた頃に少しずつその、展示会にですね、まあ、最初はもうついていくだけで、仕事を覚えてですね、最終的に自分で店舗を任されて、やるようになったんですけども、
まあ、3代目っていうようなことです、はい、現在店舗はいくつあるんですか。
今ですね、4店舗ですね。
本店があそこの下のところであって、はい、あとはどんなところ。
それから、ビーブルサビというかカジュアルを扱ってる店舗がありまして、それから、静岡伊勢丹前にあります、タオトンボ屋、今ここがほとんど本店としての機能が一番大きな店舗になります。そして高野町の地下街にあるカフィーラトンボ屋という店舗ですね。新創価センターの方にも店舗があったんですが、ちょうど今年の1月いっぱいで、改装で、閉めてしまったものですから、今は4店舗になります。
そうですか。静岡の女性ってはどうなんですか、そのおしゃれっていうのは。
やはりまあ、ファッションの傾向としては東京に近いと思うんですが、おしゃれな方が多いと思います。
他の地域に、
はい、
おしゃれってのはやっぱりなんとか自分でセンスを磨いていくんですかね。僕らおしゃれに縁がないもんでね。
そうですね、今何でもありみたいなファッション。
そうですね、今それこそ10年ぐらい前はこう一つのファッションのトレンドができるとみんなそちらの方向にというのがあったんですが、うん、今はそういったものがこう非常に細分化されてて、うん、その若い人は若い人のトレンドがあって、うん、年配の人はまた別のトレンドがあったりとか、みんなこう同じものということはなくなりましたね、うん、ただその一つワンピースといいますか、チュニックワンピース、丈の短い、はい、ああいったものが今までは若い人、うん、若い方しか着られなかったものがですね、かなりの年配の方まで着られるようになったということは今までここ 2,3 年の中で、まあ、そういったことは感じますね。
あれ便利なんですよね。
そうですね、はい、
爽やか談話室はトンボ屋専務の久保浩介さんをお招きしております。
まあ、久保さん、いろいろ仕事の話もお聞きしたんですけど、はい、まあ、仕事の話と同時に、まあ、いろいろ街づくりとかですね、はいはい、街の活性化とかそういう問題に取り組んでおられるということで、はい、その辺をもうちょっと今度突っ込んでお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、まあ、現在静岡の商店街の振興組合静岡支店長名店街副理事長、はい、これはどういうものなんですか。
商店街自体がですね、振興組合という、まあ、組合組織になっておりまして、
協同組合法による協同組合
ですね。はい、はい、そこの副理事長をいたしております。
あ、そうですか、はい、でこれはどの辺の範囲、支店長の範囲という
か、はい、支店長の範囲というのはですね、場所で言いますと、伊勢丹さんからですね、うん、両替町を越えまして、うん、昭和通りありますね、はい、あそこの元の東映のところです、はい、今ピカデリーゼロですか、うん、あそこまでが、商店街になります。あと両替町の通りも一部組合に入っているお店ございますが、うん、そういう、まあ、大体エリアとしてはそこが七軒町名店街になりますね。
大雑把にて何店舗ぐらいあるんですか、そこの場合に。
74店舗ぐらいだと思います、組合です。はい、
そうですか、はい、昔からね、
はい、
そのずっと代々続いた店も、まあ、これは地検庁だけじゃなくて極庁なんかもそうですけど、はい、名店って言いますかね、はい、何代か続く
老舗ということですね、
老舗っていうんでしょうかね、そういうものもどんどんある日突然ね、消えてなくなっちゃって別な、はい、その全国チェーンの店が入るとか、はい、そういうふうなことになってますね。
今多いですね。
そういうのを見ると非常に僕ら、まあ、静岡に来て、まあ、50年になるんですけどね、寂しい感じがしますね、ある日突然お菓子のね美味しいところがなくなっちゃったとか、そういうのがありますね。
ですからよく、まあ、極小通りなんかも人通りはね非常にありますし、全国でもその今商店街っていうのはシャッター通りになっているところも多いですので、活気がある商店街だってことを言われるんですが、その実内容的にはやはり老舗がどんどんやめてしまっているというふうなやっぱり現実がありまして、まあその2代目3代目になると簡単にお店を貸してしまうって方が多いというのは、まあ、ちょっと残念な気はいたしますね。
まあ、これも一つの時代の流れかなと思うけれど、やっぱり国土政策上ね、
はい、
やっぱり国家として考えていかなきゃ、地方が衰退するっていうのは国力が衰退するってことにつながっていっちゃうと思うんですよ ね、
そうですね。
昔は地方が元気あったもんで日本全体がね、活性化してたってところある。今地方は本当にシャッター通りで、私どもたまたま旅行に行ったりね、仕事で行ったりするとこう寂れた街っていうのが多いですね。非常にもう見ててね、残念な感じがしますよね。まあ、そういうものを七県庁統一のグループとして振興発展を図っていこう、活性化していこうということなんですか。はい
は
い、
そうですね。
まあ、その内容についてあんまり細かく聞いてもしょうがないんですけど、はい、まあ、その他静岡サンバカーニバル、
はい、今度5月にね行われますが、はい、
あの例のブラジルのあのサンバの、
はいはい、
だってある映像で見ててもね、あの迫力ってすごいですよね。
うん、そうですね。サンバはやはり、まあ、僕もそのリオに行ったことはないんですけども、団体で行っているその、まあ、一つの、まあ、パレードですよね。で、そのチームの中にいろんなこう役割があってですね、それは静岡のカーニバルでも、やはり小さいチームであっても、ダンサーの部分があって、あとバテリアと呼ばれるそのリズムセクションを担当するところがあってですね、それはどちらも同じバランスで、アップグレードといいますか、そのスキルが上がっていかないと、チームとして、こう、なんていうんですか、全体が良くならないという構造になってます。ですから、そういった意味ではこうチームを作るのもやはりあの衣装ですとか練習も必要ですし、そういうのは非常にこう維持していくのは大変なんです
が、なんか見てると個人個人が好き勝手なことをやって踊っているような感じがするけど、そうじゃなくてやっぱりある種のまとまりっていうんですかね、連携っていう、その一つのチームを編成してやってるとか、はい、そういうことですか。まあ、それにしても本当に迫力ありますよね。見て決して悪いもんじゃないと思いますね。
あれだけね楽しそうに踊ってるといいですよね。
でも本場で見てみたい気がしますけどね、ちょっと無理かな。でそこの実行委員会っていうのがあって、はい、毎年5月にそれをやる。
そうです、はい、
しかしあのそのサンバっていうのは外国人もおりますし、日本人もいるようですね、はい、なんかね、
もちろんあの全体のまあ、メンバーの構成としてみますと日本人の方の方が多いんですけども、当然やはり静岡にもブラジル人の方大勢いらっしゃいますので、チームに入っている方も多いですね。で、まあ、もともとやっぱり5月の大きなイベントって言いますと浜松祭りじゃないですか、うん、ですからどうしても浜松祭りにその、まあ、もちろん行かれる人も多いですし、注目もされるんですが、まあ、静岡がそれまで全くゴールデンウィークにイベントがなくてですね、まあ、なんとかそのこう活性化も含めてですね、ただその浜松祭りと同じことやってもしょうがないもんですから、
そうですね、
まあ、僕はブラジル音楽が個人的に好きだということもありまして、なんとかカーニバルが静岡でできないかというのが最初の立ち上げのきっかけでした。
ご自身がやっぱりその呼びかけっていうか、その発その発足するきっかけ
を、はい、そうです、はい、
中南米音楽っていうのはその非常に人間の根源みたいなところがあってですね、はい、こうなんとなくこう体が ね、揺れてくるような感じがしますよね。そうですか。まあ、あんまりサンバのことばかり言ってるとあれですから、まあ、他にもそのシネマパークね、
はい、
つまり映画街と言いますかね、はい、そういうものを地域として一体として、まあ、発展進行していこうというふうなことで、はい、シネマパーク言いにくいですね、
はいはい、
これのまた
はい、これは今年の2月の中旬に行われたんですが、もともと七軒町通りというのは昔からの、ね、映画館がある、はい、その映画街ということもありまして、また静岡市はフランスのカンヌ市と姉妹提携をしているということもございまして、うん、まあ、なんとかその映画に絡めたイベントができないかということを前々から、以前七軒町単独で映画祭というものはやってではいたんですが、なかなかその規模も予算的なこともありましてね、大きくならないもんですから、静岡市の方に、まあ、粘り強く交渉しまして、まあ、その中でじゃあ単に映画祭だけではなくて街全体が活性化するようなものができないかということで、そこでその映画をテーマにしたその街全体がテーマパークになるようなイベントにしたいということで、静岡シネマパークフェスティバルというタイトルにしたんですね。
なるほどね、
はい、で今回このシネマパークで当然まあ映画祭の部門もありまして、昔の名画をですね上映したんですが、やはりローマの休日ですとかゴッドファーザーですとか、うん、ああいう作品はオールドファンの方がですね、もう一度スクリーンで見たいって、もう何度もねテレビでも放送されてるんですけども、うん、やはり映画館の大きなスクリーンで見たいご覧になりたいって方は非常にやっぱ多いですね、うん、
ビデオをね、はい、で自分のうちのところのテレビで、まあ、液晶で見たって確かにね、まあ雰囲気としてはまるで物足りないんですよね。大きな劇場の中でサウンドっていうか、音とかね、画面の迫力とかそういうのを見ると、やっぱり映画っていうのは映画劇場でね、映画館で見なきゃいけないなっていうふうに思いますね。だから、まあ、月に2回はちょっと私買ったらいいかなっていうふうに思うんですけど、1回は平均して1回以上は行ってると思いますけどね。で昔は本当にカルトムニサリンとかエデンの東なんていうのはもう5回以上見てるんじゃない。
そうですか、今回もエデンの東は、本当に劇場で公開されるのはもう久しぶりだったものですから、やっぱ多くの方にね来ていただきましたけども、
英語のシナリオを買ってね、一生懸命それを読んでね、あれして勉強にもなるだろうなんて思っていましたけどもね、まあ、最近じゃそんな記録はないんですけど、まあいつ見てもあれはまあ親子って言いますかね、そういうことも感じさせるし、その天井桟敷の人々なんて、
ね、はい、なんかもう、ね、も長い映画です
ね。長い、ね、サンセット大通りとかね、白い男とかありましてね、3時間か4時間ぐらいかかるんですかね。
そうですね、昔の映画って結構長いの多かったですよね。メーハーなんかにしてもね、やはり4時間ありましたからね。あれもね一度映画館で上映したいなというふうに思ってるんですけど、なかなか4時間ですと真ん中に休憩入れないと難しいですね。
インターミッションみたいな形 で休憩時間15分とか、
ね、2本分になりますからね。
そうですね、
FM ハイ爽やか談話室、トンボ屋専務の久保浩介さんにお話を伺っています。
久保さん、つまりその街の中に一つの映画館がいくつか点在して、はい、それが何て言いますか、映画パークといいますかね、はい、ゾーンを形成していると、はい、そういうふうなことを考えればいいんですかね、ショッピングと合わせた。
そうですね、ちょうど今その七軒町の映画館というのは、まあ、商店街で言いますと西の外れに、そこにまとまっているような状態になってますよね。ですからお客様が、駅からその商店街を通りながら最終的に七軒町の映画街まで、来られる間に、いろんなお店をご覧になったり、お買い物をしていただいたりですとか、また映画をご覧になった後そこで食事をされたりですとか、ちょうどその、外れにあるということがですね、また間にある商店街にとっても、活性化につながっているという気持ちはありますね、
これがいいかどうか分かんないんですが、あそこの真ん中にちょうど昭和通りがあるでしょ、はい、それを越えるわけですね、はいはい、まあ、スクランブルみたいな形になりましたけど、はい、これがなかなか時間がかかるなといつも思うんですけどね、もうちょっとくっついてるといいかなと。しかし、まあ、向こうのね、はい、商店街なんていうんでしょうかね、
はい、のためには志村シネマ通りです ね、はい、
あれはあれでね、あそこにあるのはいいなと分かれてるのもいいんじゃないかと思うんですけどね、時々急いでるときは信号がなかなか変わんないもんで、まだかまだかなんて思うんですけどね。まあ、そういう意味でその、まあ、シネマというか映画というものを一つの大きな核にして、うん、街の振興活性化を図っていこうと、はい、こういう構想なんです、
はい、
でもっと言えばどうなんでしょうね、私は思うんですけれども、もっと言えばね、やっぱりその映画館も一つの大きな核だし、あの辺は呉服町、七軒町、それから青葉通りっていうんですか、
はい、
それから県庁とか市役所があって、まあ、デパートもこう適当にうまく配置されて、で両替町の 現南通りとかね、はい、飲食街なんか、はい、それをこううまくこう循環するような気楽に歩けるようなね、はい、そういう雰囲気と街づくりっていうのが欲しいなというふうに思いますね。
そうですね。
ともう一つ、まあ、あんまり立ち入ったこと言っちゃいけないかもしれませんけど、朝日テレビが動いた跡地が駐車場になってますね。
そうですね。
あそこへなんかうまい施設っていうのができるといいな、
実はそこ開発のお話があったんですが、ちょっと今止まってしまってまして、うん、すぐに開発に取り掛かれるということではないということなんですが、まあ、ちょっと商店街としてもですね、うん、期待してただけに、ちょっとそれは残念だったんですけど、う
ん、マンションもね、いろんなところにできて、はい、マンションはマンションでいいんですけど、マンションばっかりできるとやっぱりにぎわいっていうのがね、
そうですね、
少なくなってしまうんじゃなかろうか、やっぱりショッピングとかで本当に見てね、楽しむとかね、買わなくてもね、
はい、
そういうふうな雰囲気がある場所がね、出ると作られるといいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、でそういう意味では静岡の商店中心市街地の商店街っていうのは非常にいい条件を整えているから、なんか核となるものがいくつかこうできてくるといいなと、はい、まあ、何がいいかということはね、私どもより久保さんなんかが日頃お考えになってるんでしょうけどね。
これからまだ郊外にですね、大型店が、いろいろできるっていうお話もありますのでね、商店街としてもやはり、どうしたら、まあ、もう生き残ることができるのかってことは、やっぱりもう一度真剣に考えてですね、街づくりを、考えていかないといけない時期じゃないかなというふうには思っております。
そうですね。ただ大型店とそのそうなんですがね、まあ、全国的にそういうふうな、まあ、ある程度の規模の町には大型店がね、はい、進出してるけど、やっぱりそれもいくらできてもいいってもんじゃないんじゃないかって感じもしますけど ね、まあ、この辺は難しいところですよね。
もうオーバーストアの状態だと思うんですね。ただそのまあ、なかなかその規制といってもですね、そういうこともやっぱり難しいようですし、まあ、我々は商店街商店街で頑張りつつですね、もちろん、もうちょっとこれ以上その商業施設はいらないんではないかという意見もですね、言いつつですね、まあ、中心市街地のバランスといいますか、そういったものを、取っていかなくちゃいけないんじゃないかと思いますけどね。
まあ、それと同時にやっぱり商店街をね、今やってる皆さん方にもっとビジネスマインドって言いますかね、はい、それ頑張っていただく。
そうですね。
確かに後継者とかね、はい、いろいろなことがあると思いますけれども、やはりあれだけのいい条件を持った地域っていうのは、はい、全国的にもそうないんですからね、はい、もっと元気よくね、経営をやっていっていただきたいなというふうに思いますね。はい、まあ、この辺の話聞いてももう時間が終わっちゃうもんですからまあ久保さんの活躍を、まあ、切に祈ってるんですけれども、個人的なことについて少し立ち入ってお聞きしたいと思いますけれども、はいはいはい、日々の糧にしてるっていうか、生活や仕事でね、
はい、
その座右の銘っていうかモットーみたいなものはあり、
まあ、その座右の銘というほどのもんではないと思うんですが、とにかく僕はいつも思うことは、今何ができるか、まあ、状況ってどんどん変わってきますよね、うん、で、まあ、こうなったらいいという理想はいろいろあっても、でもやっぱり今できる最善のことをやるというのが、それをいつも自分の中で心がけて、いますけども。
そうですね、まあ、10年先の経営を考えろとか、その街づくりを考えるって、もなかなかそう、人間っていうのは先を見通せないんですよ ね、
そうです
ね。だから今に生きるとかね、今がその時だっていう、そういうふうな今、その時その時をこう大事にしていく、その日その日を大事にしていくっていうことが、あるいは本当は必要なのかもしれませんね。
刹那的に別に今が良ければいいってことではなくて、うん、今できる最善のことの積み重ねが、うん、まあ、そういう将来につながるんではないかというふうに思うんですけど、うん、
なるほどね。スポーツとかね、
はい、
そういうそのアウトドアはどうなんですか。
まあ、健康も僕 もう49ですのでね、どうしてももうこの年になりますと代謝も悪くなりますし、仕事が終わってからですね、うん、水泳をずっともう 5,6 年やってまして、
うん、
まあ、毎晩一度湯に行けば必ずもう 1,000 メーターは泳ぐように、
それ
は、はい、健康管理のために、
ね、
は
い、1000メーター泳ぐっていうのは普通の人じゃなかった
もんね。いや、そんなことないですよ。もうちょっと慣れればそんなに1000メーターという距離は大変じゃないと思います。
そうですか。まあ、水泳が一番いいって言いますけどね。私はウォーキングをね、毎朝1時間やってますけどね。まあ、大体4キロから5キロぐらい林で歩いてるんだけどね。まあ、年間でどれくらい？300日はいかないでしょ。雨が降ったりね、どっか旅行に行ったりなんか、うん、 するから300日はいかないと思うけど、大体普通の日はちょっとした小雨ぐらいじゃね歩くようにしてる、
うん、まあ、いいことです。
歩いてるとね、なんか考えるんですよ、
う
ん、
そうですね、そういう時間ってありますよね、
うん、これはちょっと自然の移り変わりを見てね、まあ、こんなことはどうでもいい話でありますけどお酒なんかとか、
そうですね、お酒はまあたしなむ程度ですけども、まあ、タバコは吸わないもんですから、お酒だけは少しは飲みます。
グルメっていうかね、食べ物、はい、その美味しいものを、その最近グルメブームとかなんか言うでしょ、
はいはい、
私はあんまりそういうことないんですけれどもね、そういうグルメみたいなものの追求っていうか、そのあれはあるんですか。
いや特に普段夕食もうちで食べるものですから、飲みに出るというのは本当にもう町に中に住んでるもんですからね、もう風呂も入ってですね、もう寝るばかりしてそれで近所でちょっと飲んで帰ってくる程度なもんですから、特にその出かけるってことに関してなんかその、食事をしてどうのこうのというあれではないですね。
まあ衣食住が全部同一場所でこう行われると、こういう生活なんですね、
う
ん、
はい、そうですね、本当にそうですね、
そういう生活は私にはちょっとね経験したことないのでわからないんですよね、やっぱりこう区切られてないとね、でもまあやっぱり街中で生まれるっていうのはそういうことなんでしょうかね、うん、本はどうですか、読書。
本はそうですね、よく読む方だと思います。大体今も並行して2冊の本を読んでまして、というのは昼間食事をしたり当然待ち時間ありますよね、そういう時必ずやっぱり自分の今読んでる本で、そういう本と、あとは部屋でまた別の本が置いてあってですね、全然傾向の違う本なんですね。でそうやって読んでる時もありますし、もう切れ間なく本はいろんな本関心があって読んだんです。
どんなジャンルっていうか、どんな時代のものですか。
やっぱ昭和史がすごく好きでして、特にその太平洋戦争史といいますか、あの辺はどういうかちょっとこう惹かれるものがというか、なんであんな大きな戦争が起きたのかってことにずっと関心がありましてね。
城山三郎なんか
ではなくてですね、もう少しその実際のそのドキュメンタリー、その当時のことを書いた本が多いんですが、
まあ城山三郎なんかも先日テレビでやってましたが、はい、落日も言って、
ね、はい、
ちょっとやっぱりあれは作り方がちょっと私はもう少し家庭の問題が多すぎたなと思ったんですけどね私も割と好きなんで読みますけどね。
あ、そうですか。
ただ昭和史ってのは分かりにくいですよね。
そうですね、
昔の本は逆に分かる。
昭和史は例えば、まあ、太平洋戦争のことに関してもちょうどそのまあ、そういうことで体験された方が、まだ存命中の方がいらっしゃいまして、ですから、まだ新しい事実が出てきたりすることがありましてね、うん、でまあ、そういったこともあって、結構関心があって、そういう本が出るとよく買って読んでますね、うん、
なるほどね、まあ、これからもぜひ読書もそうでしょうし、それ体もね体調も、はい、留意されて書店街の振興のために、ね、はい、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はトンボ屋専務の久保浩介さんをお迎えしてお話を伺いました。久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週4月5日は書作家の柿下ボッカーさんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。